それでは、メッセージに入りたいと思いますが、先週前からお話ししていますけれども、今日からいよいよ主の祈りを主の祈りから学ぶというテーマで8回主の祈りについて学んで、そして給食のあるときは上に行って、大体30分ぐらいですね、1時から1時半の間話し合いディスカッションの時間を持ちたいという、そういうプログラムになっています。それでは最初に今日の聖書の言葉ですねを読みたいと思います。マタイの6章9節から13節です。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにもらえるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。そこで、この祈りですね。だから、こう祈りなさい。天にいます私たちの父を、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。では一言お祈りします。愛する父なる神様、今日からこの主の祈りをみんなで8回にわたって学ぼうとしています。どうぞこの学びをあなたが祝福してくださり、導いてくださいますようにお願いします。あなたが私たちに与えてくださったこの祈りを大切にして、そしてその祈りの意味をしっかりと理解して、日々の生活の中でこの祈りを通してあなたと共に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ルカの11章の最初のところでは、イエス様は祈っておられたんだそうです。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。ですから、ここで弟子たちはイエス様が祈っているのを見たんですね。あるいは聞いたんですね。そして、イエス様、私たちにも祈ることを教えてください。 そして、マタイの方ではイエス様は人がどうやって祈るかっていうのを見ました。そして聞いていたんです。そしてイエス様の方で弟子たちに祈りたい、祈りを教えたい、こういうふうに祈りなさい。でその両方でイエス様がルカの11章とマタイの6章で教えられた祈りというのが主の祈りなんです。そしてマタイのところでは祈りというのは人に見せるもの、聞かせるものではないよ。もちろん公に祈ることはあります。礼拝の中で私たちは祈ります。祈りの輪で祈ります。それは良いこと、良い祈りでありますけれども、祈りの基本というのは隠れたところで、隠れたところで私たちを見ておられる神様に祈る、それが基本だよっていう、そういうふうにイエス様は教えられました。ですからあなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。この前でイエス様が言われたのは、良いことをするとき、何かを捧げるときに、あなたの左手がしていることを右手が知らないように、そういう面白い表現をされましたね。自分がこれだけのことをやった、これだけ良いことをしているっていうのは自分も知る必要はないって言うんですよ。自分を褒める必要もないし、これだけの手柄をあげたって、そういうふうに考えるんではないよ。それは神様に捧げるものだよ。神様は見ておられるよっていうふうに言われました。ですから祈りもそうですよ。もう一つ、繰り返せばいいというものではないですよというふうにも言われました。ですから、呪文のようにですね、あるいは、お題目のように、お経のように繰り返し言えば聞かれるんではないか、効果があるんではないか、そういうものではないですよ。でちょっとやってみたんですけれども、これは主の祈りの最初のところを全部漢字にしてみたんですね。でこういうふうにもやろうと思えばできるな、ですか。天が不明国神領不死旧国力へアーメン。天が不明国神、これで途中でなんか金属の音ピーンなんて音を鳴らしたり、ポクポクポクなんてやって、こう結構いいリズムに乗ったりすることもできると思うんです。でもそうではないよっていうのがイエス様の教えです。そして主の祈りをただ繰り返すだけのものでもないというんですよ。そのことをイエス様はここで、教えられているわけですね。もし、こういうふうに私が言ったらどうですかね。昨日私は天皇と、もしって始まってますよ、天皇とお会いしました。そしてお話をしました。そうしたらもっと話したいというふうに言われました。そして直通の携帯の番号を教えていただきました。でさらに、いつでも電話してくれ、24時間 OK だから、そして一緒に食事もしたいから来なさい、で教会の仲間みんな連れてきていいよって言われたらどうします。みんな行っちゃいます。修養会に行くような感じで車に乗り合わせて、そして迷子にならないように白バイを先導させますって、間違った道入らないようにっていう感じで、何していこうかしらなんて心配まだしなくて大丈夫ですよ。もしということを言ってるんですけれども、ここでイエス様が言われているポイントというのは、祈りには相手がいます。そしてその相手は神様なんです。この地上のどんなに地位の高い人、天皇であろうが大統領であろうが、 どんな有名な人と話すよりも比べ物にならないほど光栄なこと、それが祈りですよというふうにイエス様は教えられているんですね。その神を父と呼んでいいよ、天のお父様、お父さんと呼んでいいんだよというふうに言われているわけです。この父という言葉はどこから来ているのかというと、こんなふうに神様を呼んだ人というのはいないです。旧約聖書の中に私の父というふうにこれは人となったイエス様が神様に祈るときに必ず使った言葉、ほとんど使われた言葉がこの父という言葉です。その親しい関係ですねを表した言葉なんですね。そしてイエス様が天にいます私たちの父よというふうに祈りなさいということは、そのイエス様と父なる神様の親しい関係の中に、そういう関係に私たちを招いてくださっているということなんです。神様とイエス様と父なる神様の愛と信頼の関係、そういう関係の中に私たちを招いてくださっている。イエス様がこの世に来られた時には神様と人間の関係というのは壊れていました。人間の罪が神様と人間との関係を壊していた。それを象徴するものが死ですね。死が私たちの最初の先祖が神様に背を向けた。そしてエデンの園を追い出されるわけですけれども、その前にそのアダムとエバがしたことを、アダムとエバは自分たちの心、自分たちの生活から神様の方をまず追い出してしまうんですね。そして悪魔に従ってしまうわけです。ですから神様との関係が壊れてしまった。その壊れた関係を表したいのがもう一つ、神殿というものがありました。これはイスラエルに与えられた特別なもので、そして神様がここにおられますというそういう場所ですね。神殿の本体は長方形であった。そして一番後ろの部分ですね、それは至聖所と呼ばれているところで、そこには契約の箱があった。契約の箱というのは神様がそこに、神様の王座の象徴ですね、そこにおられる、そこに座しておられるという。そしてどうしてそれが壊れた関係を表しているのかというと、その赤い線がありますけれども、この赤い線、そこを越えて誰も近づくことはできないですよというのが神殿でした。誰も近づくことはできない。ですから罪によって神様と人間の関係は、エデンの園であったその関係というものは壊れたんですよ、壊れているんですよというところですね。ですけれども、イエス様が十字架に、つけられた時ですね、貼り付けになって、そしてそこで、イエス様が息を引き取られた時、大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が垂れ幕残ったと思うんですね。上から下まで真っ二つに裂けた。ですからこっから先は入れないよと言われたその仕切りがありました。それがイエス様の十字架によって開かれたということなんです。上から下に真っ二つに入れるよっていうふうに、十字架によって入れるようになったよですから私たちはオルバイク兄弟からヘブル人への手紙を学びましたけれども、その中でこういう言葉があります。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって、 十字架によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、十字架を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったんです。天と地の、そして神様のもとに帰る架け橋となってくださったということですよね。そのことを聖書の別の箇所は、ヨハネの3章の16節はこのように言っています。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ですからイエス様が私たちに天にいます私たちの父よというふうに祈りなさいと言われた、その私たちの父よという言葉にはイエス様の十字架と復活が入っているということなんです。それによって父よと呼べる関係ができた。イエス様がそれを作ってくださった。だから今呼んでいいんだよということですね。そして十字架には父なる神の心が入っているということです。神は実にその一人子をお与えになったほど、父なる神は実にその一人子であるイエス・キリストをお与えになった、十字架の上にお与えになったほどに私たち一人一人を愛されました。ですから十字架というのはその父なる神の愛の証であるということです。ですからヨハネの一章のところではイエス様を受け入れた人々、イエス様の十字架復活を受け入れた人々は神の子供とされる特権が与えられましたというふうにあります。そしてそれがヨハネの一章ですけども、ヨハネの三章にはイエス様が誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモに言った言葉ですけど、ニコデモは自分は年を取っている、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一回母の胎に戻るということはできないでしょう、それは不可能です。イエス様は言われたのは、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。いや、できるよ、私にはそれができるよ、神様にはそれができる。そしてバプテスマを通して人は新しく生まれるんだよということを言われたわけですね。ですから古代の教会においてはバプテスマを受けたクリスチャンには2つのプレゼントが与えられたというんです。一つは主の祈り、もう一つは主の晩餐であった、神様とお話しするという特権ですね。そして神様の食卓に連なることができるという特権、その関係ですね、それを象徴するものが与えられたというふうに言われています。そしてプロテスタントの教会が大事にしている霊典というものがありますけれども、その一つはバプテスマで、一つは死の晩餐、それは私たちキリストの教会が大事にしているものでもあるわけですね。ですから今日私たちが確認したいことは、父という言葉にはイエス様の十字架が入ってるんだ、復活が入ってるんだ、神様の愛と恵みが詰まっているんだということです、ぎっしりと。そして父という言葉にはキリストの福音が凝縮されているということですね。私たちは因果関係という言葉を恐れますけれども、因果というのは原因と結果なんですね。そして聖書が私たちは覚えなくてはいけない因果関係があるよ、喜ぶべき因果関係があるよ、それは私たちが神様の愛によって生まれてきたということです。 一人一人が生きているということは、神様の愛によって生まれ、そして神様に愛されて、私たちが今日歌ったその君を愛されるために生まれた、神様に愛されるために、神様に愛されて生まれてきたということです。そして神様と愛し合って永遠に生きるため、そしてお互いに愛し合って生きるために生まれてきたということです。私たちは神様から離れてしまいましたから、その自分探しをするわけですね。一生懸命自分探しをします。ですけれども、もっと大事なことはこっちの方なんですね。人間の、私たちの一生懸命よりも大事なものは神様の一生懸命。神様の一生懸命って何だ？皆さん何回も聞いてると思うんですけれども、これは大事なんです。私たちと一緒に生きるために神様が命を懸けてくださった。それが神様の一生懸命です。そして人間という、よくこれは言われることですけれども、人間という漢字は人と人との間というふうに書きます。でそれは正しいんだと思います。人は一人では生きていくことはできない。人に支えられて、親に支えられて、友に支えられて、そして生きる。ですけれども、そのこの漢字というのは人間が中国で、考えられた、人間が考え出したものですね。ですから目に見える部分でこうから書いていくわけですよね。こう作っていったわけですよね。ですけれども目に見えない部分が大事なんだっていうのが聖書の教えです。ですから、人と人との関係も大事ですけれども、もっと大事なのは神様との関係です。それが漢字には出てこない、見えないですから。ですけれども聖書というのは啓示なんですね。啓示というのは覆いを取り除けるという意味です。ですから覆いがかかっていますから目には見えないんですよ。人間の目には見えない。じゃあどうやって見えるようになるの？神様が覆いを取り除いてくださった時に見えるようになります。神様は見えないです。じゃあどうして私たちは神様を知ることができるの？見えない神様が人となってこの世に来てくださったからです。イエス様として。だから私たちはイエス様を知り、そして父なる神を知ることができたということです。ですから、こう耐震関係って書くと何が出てくるかというと地震の耐震が出てきます。ですけれども思ったのは、この耐震関係をしっかりと持っていれば何があってもそれは揺るがない関係なんですね。どんな困難にも問題にも災害にも耐えられる、それが神様との関係です。何があっても揺るがない、壊れない。そしてイエス様が何をしてくださったのか、見えない神様を見せてくれた。そして、壊れた関係を直してくださったということです。私のことを父と呼べることができるのは、この地球はには大勢の人がいますけれども、3人しかいないんです。ミツコとナオミとヨシア、二人の娘と一人の息子だけです。今5人になって、義理の息子っていうのは二人増えましたから、ですから三人とフランシスとケイ君という、それで5人になりましたけれども、イエス様は私たちに神様のことを父と呼んでいいというんですよ。お父さんと呼んでいいよ。どうしていいんですか？私たちは神の子供たちだからなんです。そのことを今日私たちは覚えたいと思います。 父と呼ぶときに、そこにはその小さな言葉ですけれども、もう全部入っちゃってるんですよ。福音の素晴らしいものが、恵みが、すべてです。それが私たちが父よという、その父よという言葉を私たちが口に出すときに、私たちの心は溶けるはずなんです。なんて素晴らしいことなんだろう。そして天におられる父ですよ。私たちはその地に、地の親というものをこう先祖崇拝とかそういうふうにやってしまいますけれども、親は大事なんです。ですから実会にも出てきますよね。モーセの実会に、あなたの父と母を敬え、生きている父と母を敬いなさい、それは神様が私たちに与えてくださったから。だけれども大事なのはその地上の親よりも大事なものがある。それは天のすべてを与えてくださった天の父なる神です。その方をお父さんと呼べるんです。ですから今朝私たちが学んだのは、祈りには相手がいます。なんと私たちの祈りの相手は神様です。その真の神様です。天地万物を作られた神様、その方を父、お父さん、天のお父様と呼べるという、そういうことですね。そして、私たちも一生懸命もいいんですけど、もっと大事なのはイエス様の十字架ですよ。神様の一生懸命ですよ。そして死の祈りというのは繰り返すもの、単単にこう唱えるものではないんですね。どちらかというと神様と出会う場所だと思います。そしてそれはどこでもできるんですよ。満員電車の中でも、目を閉じても閉じなくても、私たちが神様のことを覚えて天にいます私たちの父よというふうに祈るときに、もう私たちはその場所に行ってるんです。神様は聞いてくださっている。ですから、主の祈りというのはどっちかというとデートスポットのようなものですね。神様とデートができるそこで、あるいはパワースポット、どこにいても神様が そこにおられるんだということを私たちが認めれば、それはパワースポットになって、そこでパワーをいただけるんです。そして父よという祈りは神様の愛の招きなんですね。いいよ、父さんと呼んでいいんだよ。私はお前たちのことを息子、娘たちというふうに考えてるよ。愛してるよ。信頼してるよ。ということですよね。私たちが天の父よというときに、そのことを思い出すことができる。そして父よというときに、今度は私たちが神様を招いてるんですね。天のお父様、私たちの心に入ってください、私たちの人生に入ってください、生活に入ってください、一緒に生きてください。今日もそれを私たちはどこにいてもできる、何をやってもできるっていう、その素晴らしさを覚えたいと思います。私たちが父のもとに帰るときに、私たちは変わります。神様が私たちを神様の子供たちとしてくださって、そして神様は私たちを成長させてください。これが、第1回目ですね。父よという言葉、そして、今週の課題というのが、この8週間に関しては出てるんですけども、毎日父の祈りから学びながら祈りましょう。それを私たちのそのデートスポット、パワースポットとして、大事にしましょう。そして、天にいます私たちの父よという言葉の意味を考えながら祈りましょう。何も祈れないよっていう時も黙祷しましょう。その父という言葉を目をつぶって考えてみましょう。 いろいろ試してもいいと思うんですよ。自分のこう言いたい言い方っていうか、お父さんとか、父ちゃんっていうのはどうもこれはどうかと思いますけれども、いろいろやってパパ、私はその親のことをパパっていうふうに呼んでたからやってみるっていう、それもありだと思うんですよ。出会いではそれは良くないかもしれないですけれども、その親しい関係を神様は望んでおられる。でも決してそれはその甘えることではなく、甘やかせることでもないということは次の来週の学びで分かりますけれども、そして今週の暗唱聖句というのもあるんですけれども、その父という言葉の中にはもうヨハネの3章の16節が入ってるんですよ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たちを愛してくださっている、そのことをこうそれも課題として、無理にとは言わないですよ。ですから、あ、今日はやってみようとか、そういうことでやっていただきたいと思います。後ほどこれからどういうふうにやるのかというのをもう少し詳しく説明させていただきます。では一言お祈りします。愛する父なる神様、今週は私たちはいつも父なる神様と言って、そして次の言葉に行ってしまいますけれども、その父なる父よ、お父様、お父さんという言葉を今週は生活の中でそれがどういう意味なのかということを確認できますように、その言葉の深さ、そして何を意味しているのか、そのためにイエス様が何をしてくださったのかということを覚えながら祈ることができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。